おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
三沢千鶴さん、藤原書店から出ております、女が女になること。実は昨日でもうネタが尽きてしまいました。
はい、
本当はたっぷりあるんですけど、真ん中ガバッと抜いちゃったから、
生
々しいところ、中身はもっとたっぷりありますんで、で最後の締めくくりは私のノートを広げてのフリーのおしゃべりにしようかなと思って、
はい、
これはですね、2015年の11月11日読売新聞で見つけた記事であります。チンパンジー、障害を持つ子を介護する。重度の先天性障害を持つ野生のチンパンジーに対し、母親と姉が約2年間介護とみられる行動を取ったことが確認された。これは京都大学の松本拓也さんらの研究グループが発表したものだそうであります。場所はタンザニア国立公園。2011年1月に生まれたメスだそうでありまして、生後1ヶ月から2ヶ月でも寝たきり状態、先天性の遺伝的疾患があったと見られると。でその子がどうなるだろうかと、この研究チームが追跡調査をやっとったところ、母親はしがみつけない娘を左腕で抱きかかえるなどして、通常の子育てでは 見られない方法で移動させる。母親が食事をする場合は、姉が他のチンパンジーに触れさせないようにして守り続けた。
へー、
すごいでしょこれ。
はい、
で障害のあるチンパンジーは驚くなかれ、野生の中で2年近く生き延び、12年の12月以降姿が確認されず死亡したのではないかという可能性が高まったっていうね。はい、今まではこのような子は捨てるんだとかっていうのが、そのチンパンジー世界の当たり前だと思ってたんですが、これで定説が崩れて、障害のあるチンパンジーを母とその家族が面倒を見続けて2年以上の余命を持ったというね。これ重大なのは、
はい、
人間の進化の過程でもこれがあったのではないだろうか。障害を持つ他者にどう接してきたか、こういう人類史にまつわる、まあ、いわゆる進化の道筋の中に重大な参考資料となるという。だから前も言いましたように、協力しない猿は死んでいくっていうね。それからたとえ障害があろうとも面倒を見るというところから、チンパンジーの進化に大きいこう力があったという、
はい、
いい話ですよね。
はい、
京都大学のグループが確認したことですけど、進化の研究をまだやってらっしゃるんですね、こういうところでね。タンザニアあたりで、これはハッとしますね。
はい、
我々もこの手の猿を経由して人になったというね、そういうことを忘れてはいかんなというふうに思います。
はい、
これ2015年の10月1日、読売の編集手帳っていうコラム欄ですけども、
はい、
ものすごく面白いジョークで飾っておりますな。銭形平次と女房がフランス語で話している。
はい、
おしずという女房が飛び出していこうとする。平次親分に向かってフランス語で問いかける。ジュテモタ。
面白いじゃないですか。悔しいけど笑っちゃいました。
そうそう。フランス語で平次が答えた。マダムトゥラン。
うまくできてますね、それ。
いつかやろうと思ってるんでありますけども、タモリさんの歴史というね、
はい、
タモリと戦後日本って面白い評伝書く人がいてね、
はい、
タモリさんの青春を言うと、これなかなか面白いですね。それでタモリさんの特技というのがデタラメ外国語、デタラメ外国語っていうのが得意だったっていうのがタモリさんの人生を変えていくんですけども、うん、森田和義っていう早稲田大学の1年生がいて、モダンジャズ研究会に入るのよ。でマイルス・デイビスが好きなタモリ様、森田和義はどうしてもマイルス・デイビスになりたいってバーッと先輩の前で吹くんだけど、先輩からものすごくきついこと言われるの。森田、 マイルスのトランペットは泣いているが、お前のトランペットは笑っているって言われて、それで、お前悪いけど、マネージャーやってくんねえかっつって。マネージャーやるんだって。で、演奏旅行に行くと、もう退屈で退屈でたまんないんだってな。金ねえから、はい、演奏旅行に行くところ、町まで、鈍行なんだって。その、おまっしろ、人間の運命じゃわかんないよな。その、退屈でたまんない先輩が、森田、おめえなんかやれよ、面白い方って言いながら。そうすると、この森田ってのが、すんごい起点が効いて、観光旅行にやってきた中国人っていうのをやるんだって。
はい。
それで、知らないで列車に乗ってきた人の横に座って、質問するんだって。はい。エセ中国語で。で、それがもうおかしくて、たまんないぐらいの名ギャグになっていったという。これはまた、ちょっと時間を置いてまたね、今ちょうど3枚に下ろしてますから、
はい、
じゃあ一番最後に編集手帳のギャグで落としましょうかね。おしずさんは韓国語も得意だったそうですよ、うん、タモリさんと同じように銭形平次の女房のおしずね。で、旦那がいなくなった後針仕事をしてたんですが、新しく買ったばっかりのハサミで糸を切った瞬間にびっくりして思わず韓国語でおしずさんがそのハサミを絶賛した。よー切れるハサミだこの次また来週のまな板の上でございます。失礼しました。